ペンテコステおめでとうございます。ご復活のキリストが天に昇られた後、留守番の子供のように身を寄せ合って息を潜めていた男たち、女たち、子供たちの上に聖霊が下り、主の証人とされた日であります。教会の誕生日とも言われていますが、それはこの日から伝道が始まったからです。キリストの尊い血が流され、その値高い支払いにより、私たちは罪とし、悪魔の所有物であるところから神のものとされました。それ以来、悪魔ができることは歯ぎしりだけになりました。カトリック教会よりもさらに500年前に分裂しました私たちの信仰の兄弟、東方正教会では、イースターの時にこのような言葉が必ず読み上げられるそうです。地獄は悲しんだ、そこが空っぽになってしまったから。地獄は悲しんだ、恥をかかされてしまったから。地獄は悲しんだ、葬り去られてしまったから。地獄は悲しんだ、打ち倒されてしまったから。地獄は悲しんだ、縛られてしまったから。地獄は主の肉体を受け取って神に向かい合う羽目になってしまった。地獄は地上に生きたものを受け取って天国に出くわしてしまった。地獄は目に見える肉体を受け取って見えざる力に圧倒されてしまった。キリストを復活して墓の中にはもう死者はいない。キリストが死より復活して死者たちの復活の初歩となったから。キリストの十字架とそのご復活のゆえに、地獄は空っぽだ。信仰の眼差しにおいては、墓ももう空っぽだ。このことは私たちが気づく前に、人間の誰かが知る前に、父なる神と御子キリストが成し遂げてくださったことであります。それゆえ、エルサレムの一つの家に身を寄せ合い、息を潜めていた男たち、女たち、子供たちもまた自覚のないままに神のものでありました。けれども、それだけではまだ彼らのことを教会とは呼べないのです。ペンテコステが教会の誕生日だと言われるのは、父と子より送り出された聖霊によって、神の者たちが自分が神のものであるということを先んじて自覚させられ、知ったのならば、このキリストの良き知らせを人々に向かって、これが新しい現実ですと語る群れ、それが教会だからです。伝道しない神の民はまだ教会ではありません。しかしペンテコステ、キリストの十字架とご復活により、地獄と墓が空っぽになったことを、この自分事として信じる群れ、またその出来事をあなたのことだよと出会う人々に告げる召された群れ、教会が生まれました。今日はパウロの言葉を11節まで読んでいただきましたけれども、本当は12節まで読まなければならないと思っています。12節にはこういうふうに記されてありました。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い、比較し合っていますが、愚かなことです。ここまでぜひ読まなければならなかったかなと思っています。私たち教会は仲間内で評価し合い、比較し合ったりする足の引っ張り合いを後ろにして、 地獄を閉ざし、天国を広く開ける、天国の鍵を託された教会の使命に、もう一度、はっきり目覚めることを、この教会の誕生日に、私たちは神より聞かされていると信じるからであります。私たちの教会のなすべきことは、はっきりしています。神が私たちに授けてくださった権威とは、目の前の人を打ち倒すためではなく、作り上げるものであります。自分のことをキリストのものだと確信するために、信仰に励むのではありません。自分と同じほどに隣人がキリストのものであるということをよく考えることです。しかし今日のところでは差し当たって使徒パウロとその仲間たちのことをキリストのものであるともう一度考えなさいとパウロは言っています。何度もお話ししてきたことではありますが、十二使徒に比べるとパウロという人は後から出てきたものであります。十字架におかかりになる前の主イエスとお会いしたことがないものです。むしろパウロの後に来た伝道者たちは、その十二使徒たちの弟子筋に当たる人々であった可能性があるわけですから、パウロはコリント教会の初代牧師といえども新参者なのであります。しかもパウロはいわゆる我々がイメージするようなカリスマ的な魅力を持つ人物ではありませんでした。特にパウロがコリントの町で伝道した当初は、アテネでの伝道の失敗によりすっかりしょげていて、おどおどビクビクしていたようであります。その後ろ盾という点においても、またその実際の人物という点においても、本物の人らしさというのはパウロにはないように見えたのです。だから次々にそういうものを兼ね備えている新しい伝道者たちがやってくると、パウロの評価はガタ落ちになりました。そこでパウロは、あなた方は上辺のことだけを見ていますと言い、自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよいと、そう言わなければなりませんでした。パウロの語った福音もそのせいで捨てられそうになっているからです。しかしとても面白いことなのですが、7節後半のもう一度考えてみるがよいという言葉は、これを原文で読みますと、もう一度自分自身のことを考えてみるがよいと訳すこともできる言葉なのです。自分がキリストのものであることを確信している人は、隣人のことではなくて自分自身のことをもう一度よく見てみると、隣人もまたキリストのものであることが分かってくるっていうんです。どういうことだろうと思いますが、先にコリント教会に送られていた第一コリント書の冒頭1章26節以下の、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力あるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれましたと、そう語り始めたパウロの言葉をここで思い出してみればよいのです。コリント教会の人々が自分自身のことをもう一度見てみればわかるのです。誇るものは何もありません。キリストのものとして少しもふさわしくないんです。なぜ今がその自分がキリスト者であるかといえば、もう一度よく見てみると、神がキリストへと私たちを結んでくださったからです。 自分の信仰ですらありません。もう一度よく見ると、それは聖霊なる神が与えてくださったものであることがわかるのです。そうすると、神以外に誇るものはないのです。そういう自分たちであることをもう一度思い出せば、パウロのどのような欠点にもかかわらず、パウロたちがキリストのものであることがわかるはずです。隣人を神のものと数える祝福の技に生きられるはずじゃないか。少し不思議なことかもしれませんが、私たちキリスト者というものは、自分の足りなさが分かれば分かるほど、これで俺もちょっとは聖なるものらしくなってきたなという自負が失われれば失われるほど、神の祝福が豊かに流れ出る存在として用いられるものだと思います。私たちキリスト者は祝福を伝えるために伝道に生きるものです。具体的には、伝道のための証の技に生きる者たちです。証っていうのは、キリストと出会い、キリストと共に歩む自分自身をさらけ出しながら、存在をかけてこの世に向かって祝福のキリストを指し示すことです。けれども、その人間を祝福してくださるキリストを指さす我々の証というものは、私たちが普通考えるような、キリストを信じる前は喜びが少なかった自分が、キリストに出会ってからハッピーになったというような、劇的ビフォーアフターである必要は少しもありません。私たちの証の言葉は、説教の言葉、予言の言葉とも言い換えてよいと思いますが、パウロは第一コリントの14章24節でこういうふうに我々の予言の言葉について描写しています。皆が予言しているところへ教会に来て間もない人が入ってきたら、彼はみんなから非を悟らされ、みんなから罪を指摘され、心の内に隠されていたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、まことに神はあなた方のうちにおられますと、みんなの前で言い表すことになるでしょう。そう言います。予言の言葉っていうのは、人をして罪の告白と神がここにいますことを告白する、そういう言葉へと実を結ぶのだと言います。その予言の言葉は、聞く者の心の内に隠されていることを明るみに出してしまう言葉だと言われています。しかしそれは、だからといって人の後ろ暗い思いを言い当てる霊能者のような特別な言葉がここで考えられているわけではないと思います。予言っていうのは、その業の教会の歴史において説教の言葉のこととして受け取られていきました。また説教の言葉というのは、存在をかけてキリストを証しするキリスト証言の言葉だと理解されてきました。つまり、私たちの証の言葉のことであります。そしてその証の言葉というのは、自分を隠さずさらけ出しながら語る言葉だからといって、キリストを信じるようになったら、こんなにも人生がうまく回り出しましたとか、ハッピーになったとか、人格が円満になったとか、そういう体験談を話せばいいわけじゃないですよ。御言葉を交えながら、証っていうのは劇的ビフォーアフターである必要は全然ないんです。そんな言葉では罪の告白は決して呼び起こされないのです。罪の告白を呼び起こす証しの言葉っていうのはどういうものか。洗礼を受けて何十年と年を重ねた自分の優しいおばあちゃんが教会に行って、自分にはイエス様以外に誇れるものがない罪人です、 そういうふうに語る言葉のことですよ。尊敬する学校の先生が教会に来て、私は神様の支えがなければ一日だって立っていることのできない貧しいものです、そう語っている言葉のことですよ。その言葉を聞いて、その言葉と一つとなっているその姿を見て、子供たちは、生徒たちは、求道者たちは、憧れているけど自分はそうなれるのかな、真似できないなと圧倒されていた、その尊敬すべき人たちとその人生の先輩と自分の姿が初めて重なって見えてくるんです。つまらない人間だと思われたくないから虚勢を張らなければならない、一角の人間に見られるために身を鎧で固めていかなければならない、得意なことできることを数えながら自分の存在する価値を証明してみせなければならない、そういう世の中にあって、外から見たら立派にこの世で生活している一角の人間だと思っていた者たちが、ここで神様を拝みながらこぞって自分は貧しい罪人です、神様に生かされているだけのものです、ありがとうございますってしみじみと語る姿を見て、あ、私も同じでいいんだって安心して言えるようになるんです。伝道の言葉というのは、私たちの証しの言葉を聞いた者たちにその言葉が通じたならば、私もああなりたいと思わせるような言葉じゃないんですよ。そんなものじゃないんですよ。伝道の言葉っていうのは、私たちのその言葉が通じたならば、私たちの証しの言葉を聞いた人たちが即座に、ああここに私のことが語られていると、そう受け止めざるを得なくなる言葉のことです。いつかああなりたいじゃなくて、私はもうこういうものなんだ、キリストの出来事の中に自分を発見するようにさせるのがキリストの出来事を証しする言葉であります。世の人が外から見れば、教会は信心深い良い人間の群れに見えるかもしれません。しかしどんなに問題のないような顔をして見えたとしても、私たちは結局のところは週ごとにここで自分の罪の告白と神様の素晴らしさを称えるために集まってくるキリスト者であります。それがなかなかうまくいかない時もありますけれども、教会共同体っていうのは、自分をよく見せなければならないという紙紐を究極的にはすでに脱いでしまった飾らない人間の集まりです。罪に開き直って生きるわけでもありません。そこで神の言葉を聞きながら、日々悔い改めつつ、何度でもやり直す勇気を持ってもがきながらも誠実に生きようとするのです。慈しみ深い父の許しを信じて、この父の助けを信じて、安心してありのままの自分で精一杯生きるのです。そんな飾らない人間の群れの中でこそ、人間は初めてほっと息をつくことができるようになるんじゃないでしょうか。自分がガチガチに固めていた鎧を脱ぐ気になるんじゃないでしょうか。もちろんこれは簡単にはいきません。その教会の語る言葉、口々に自分の罪を礼拝という公の場で告白する皆さんのその証しの言葉を聞いても、誰もがすんなりと自分の武装を解き、安心して自分の罪を認め、神様の御前ではそういうものでしかない、我々許された罪人の仲間入りをしようという気にはならないかもしれません。いいえ、本当のことを言えば、自分の力では誰も鎧を脱ぐ気にはなれないんです。 なぜならば自分が無防備な何にも持たない裸の人間であることを受け入れるということこそ、実は創世記の冒頭に物語れるような現在オリジナルシーンとしか表現のしようのないほどに本能的に我々が拒否したいこと、隠したい自分の姿だからです。罪とはまさに自分の罪深さ、貧しさを認められないことです。私たちは神様の前でも隣人の前でも裸の自分であることが嫌なのです。これは信仰にまだ生き始めていない人のことばかりではありません。罪の許しを自覚的に受け止めさせていただいたはずの私たち教会にとっても当たり前のことではなくなってしまうことがある。罪を隠して自分の立派さを誇り出すような息の詰まる集団になってしまいがちなことは、コリント教会の姿を見ればよくわかることです。けれども人間にはできずとも神にはおできになるのです。私たちキリスト者を何度でも福音の本筋に立ち戻らせ、私たちの証言の言葉を通してそれを聞く者を私たちと同様に罪の告白と神賛美に至らせるのであります。これが聖霊なる神様の御業であります。私は罪人です、私は貧しいものです、大胆に告白できるのは聖霊なる神がくださる奇跡であります。この聖霊の賜物である予言の言葉、証しの言葉、告白の言葉こそが今日の第一コリント、第一コリントの第14章では教会を作り上げる言葉だと呼ばれるものです。そしてそれはまさに今日の箇所の8節においてパウロがキリストのものである自分に授けられている権威とは、打ち倒すためではなく作り上げるための権威と呼んでいるものと同じものであります。もちろん私たちはパウロがこのように語るとき、パウロがいつも優しい綿あめのような言葉を語ったのではないということをよく知っています。パウロの言葉っていうのは決して今の小学生たちが学校に入ったときまず教わるような分かりやすいふわふわ言葉ではありませんでした。人に悲しみをもたらす言葉、厳しい叱責の言葉、チクチク言葉のように響くものでもあったことは、ここまでコリント書を読んできた私たちはよく知っています。とりわけ今日の9節から11節もよほどきつい言葉であります。けれどもこれ以上この言葉について細かく説明する必要はないと思います。パウロという人は、いいえ、パウロを用いられる神様は傷を治す用意もないのに包帯を無理やり剥がすようなことかお方ではありません。本当の本当のふわふわ言葉、人間を生かし嬉しくする言葉、命の薬である福音を聞かせたいためだけに包帯を剥がすような痛い言葉をも語ります。だから厳しい神の言葉、説教の言葉、証の言葉に出会っても怖がれることはありません。祝福の神はその良き知らせを私たちの上辺ではなく私たちの最深部にもたらそうとされるから、我々の罪を指摘されるのであります。私たちの証において劇的ビフォーアフターは必要ない、いつもニコニコハッピーな姿をしている必要などないと、そう申しました。自分の成功、自分の幸せではなく、自分の貧しさ、自分の罪深さを神様に告白する私たちの礼拝の姿が、 人をして証の言葉として響かせると申しました。けれども自分の罪深さを神に向かって告白し、ただ神様の憐れみを主体求める私たちの顔っていうのはやっぱり曇ってなんかいないと思うんです。キリストの戦いはもうすでに最深部に達したからです。地獄も墓ももう空っぽだからです。私たちがキリストのものであり、キリストが私たちのものであるから、自分の貧しさを父に語る私たちの顔というものは安心しきっていて明るく輝いているものだと思います。今私が説教団から見渡すことのできるここに集まっている少数の方々ばかりではありません。今日も散らされた各所で礼拝を捧げている金沢元町教会のキリスト者たちが礼拝を捧げているその時の顔を見てください、そう申し上げたい思いがあります。いいえ、今この瞬間その表情を人に見られるとも五旬節の日に立法の二枚の板を授けられたモーセの顔が山を降りた後も輝いていたように、皆さんの顔はそれ以上に礼拝から送り出された後も神の新しい約束そのものであられる十字架のキリストのもたらしてくださる不思議な光を反映し続けるのであります。祈ります。主よ、あなたはご聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。私たちのイエスキリストを通して、それは私たちがその恵みによって義とされ、私たちが希望を置いている永遠の命を受け継ぐためです。御子のゆえに空になった地獄、空になった私たちの墓であることを信じ、夜がますます濃くなっていくようなこの世界この時代にあっても、恐れることなく大胆に罪を告白し許し合い誠実に生きることができますように、そのような教会がすでにここにあることを感謝します。しかしそのすべては私たちの手柄ではなく聖霊の賜物であること、聖霊が作り出してくださる奇跡であることを覚え、あなたに栄光をお返しし続けることができますように、私たちをご自分のものと呼んでくださる主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。